大丈夫。
セラの神、皆をあがめたり、ありがとうのこの時まで私たちを守り、導いてくださる幸いを感謝いたします。で今日、寒くはありますけれども、この一雨ごとに、降る冬から春へと向かわせてくださる幸いを思え、心から感謝いたします。日々の務めの中でも、あなたの幸いを覚えつつ、またご自慢のことを覚えつつ生きる私たちに、今朝どうぞふさわしき御言葉をお与えください。私たちのうちにあるやめる者たち、また日々に疲れを覚え、また傷つきを覚える者たちにどうぞ御言葉にある慰めをお与えください。特に御前から話されている者たちのことを思います。どうぞ哀れになるあなたがその御声を持って臨んでください。インターネットで礼拝に預かられている方々をどうぞあなたが等しく恵みをお与えください。今から御声に聞きます。どうぞ先に祈られました通りに、語る者の唇を清め、そしてまた聞く者の耳を開いてください。このひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書9章の28節から36節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書の123ページ上の段、ルカによる福音書第9章28節からの御言葉であります。ルカによる福音書第9章28節。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられ最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。以上で あります。私事ではございますけれども、少し、咳が出たり鼻水が出たりするものですから、今日はマスクをしてそのままで、ご奉仕させていただきたいと思っています。インターネットを通して、お聞きくださっている皆さんには少し聞きづらいかもしれません。どうぞご容赦いただければと思います。今朝与えられました御言葉では、3名の弟子たち、その弟子たちが栄光に輝くシエスの姿を見た、このことが記されています。その姿はまさにシエスが神からのキリストであられ、メシアであられることを示すお姿であり、そしてまたシエスが何者であられるのか、このことを決定づけるお姿であります。そのお姿とともに描かれていることがある、それは旧約聖書で描かれる数々の神の啓示、神のご栄光が表される、そのような場面で、例えば29節にあります、シエスの顔の様子が変わり服は真っ白に輝いたというところ、これは出エジプト記の34章です。モーセの様子が変わるところ、この場面と大変よく似ているわけです。後に描かれます34節の雲が現れて覆われる、こういうところは出エジプト記あるいは民数記などにおきまして、まさにそこに神がおられる、こういうことを示す様子として描かれている、そのような場面で、そして35節で弟子たちはその雲の中からの声を聞くわけです。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け、こういう声ですね。で、聞くべき神からの言葉としてのシエス、このシエスというご存在が聖書を通して改めて示される、そういうような大変印象的な場面であるわけです。このいわば神としての栄光に輝くシエスの姿から私たちは今朝何を教えられるべきでありましょうか。その一方で、ここで聖書がもう一つ描いている事柄があります。それはそのようなシエスの姿と実に対照的とも言えます三名の弟子たちの姿であります。時に眠りをこらえ、また自分でも何を言っているのかわからない、そしてまた起こるそれらの神のご栄光、姿表しということですね。このことを心から恐れる、そういう赤裸々な姿であります。なぜその弟子たちの赤裸々な姿というものを聖書は記すのでありましょうか。今朝はその二つの姿、栄光に輝くシエスの姿と、また弟子たちの姿からも教えられてまいりたい、そのように願っています。改めて28節から32節までを読みいたします。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて、祈るために山に登られた。祈っておられるうちに、イエスの顔の様子が変わり、 は真っ白に変えられた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアで、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。冒頭で記されています。それはシエスがそもそも何のために山へと登られたのかということであります。シエスが山へと登られたのは祈るためでありました。そして祈っておられるうちにシエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。こういうことが記されています。この輝いたという言葉はまるで稲妻のように光り輝き続ける、こういうここでしか使われていない珍しい言葉であります。稲妻といいますものは旧約聖書では神からの言葉を表す意味もございます。神のごとくあるシエスの様子が32節で改めて栄光に輝くイエス、そのようにまとめられているわけです。この冒頭の場面で注目をしたいことが2つでございます。1つ目はこのシエスの変貌というものがこの話、すなわち先週の厳しいお話と結びついているということ、そしてもう一つがその結びつくというものがこの祈り、シエスの祈りですね、とも深く結びついているんだということであります。まずそのシエスの祈りと結びついているということ、ルカ福音書はこれまでも何度もシエスの祈られる姿を描いてきたわけです。それは必ず大変重要な場面を示す際であり、特に今回は弟子たちに神からのメシアがどのような定めにあるのか、そのことを告げられる際にも一人祈って備えてこられた、そのようなシエスの姿が描かれていたわけです。まさに時満ちてここで祈っておられるうちにシエスの顔の様子が変わられるということ、そのことが示されているわけであります。顔の様子が変わるというのは何か表情が変わったということではありません。見た目に大きく変わられたんだということであります。普段弟子たちが見ていたシーンです。その様子とは全く違うお姿というものが示された、こういうことであります。現代風に考えてしまいますと、映画でヒーローものの映画がありますね。何か変身をするというわけです。そのように何か姿形が全く違うものに変わった、シエスご自身が何か変化をした、こういう意味ではありません。ここで意図されていること、それは出エジプトの時に描かれているように改めて神が 主ですと、その祈りにですね、その祈りに応えておられる、このことが描かれているということであります。そしてその答えとして、二人の人、モーセとエリアとが現れています。その二人とシュースとが語り合われるということ、神の御子として歩むべき道、その定めというものが確かである、このことが改めてこの時主イエスご自身に示された、このことが語られています。その一方で、栄光に輝くシエスの姿は、先週のお話とも結びついています。先週の御言葉で申し上げますならば、それは26節からの御言葉のところであります。シエスはそこで、栄光に輝いてくる、こういうことをおっしゃっていました。そしてまた続く27節では、ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者もいる、このようにもおっしゃったわけです。その直後に栄光に輝くシウスの姿が示されている、これはやがて来ること、神の定めの確かさというものを弟子たちにも示すためであった、そう申し上げることができます。そしてそのことがモーセとエリアとの語り合いの中で示されているわけであります。このモーセとエリアの二人が主イエスと語り合うという場面、この場面はマルコ福音書もまたマタイ福音書でも共通して描かれていることであります。ただその一方で、そこで何について話していたのか、そこまで記しているのはこの福音書だけであります。そしてその内容が31節にあります。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後についてでありました。なぜルカはそのことをイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後という言葉を加えたのか、そこにこそルカ文書全体の主張があるからであります。ではここで示されていますルカ文書全体の主張とは何か、それはすなわちキリストはそのご受難の後に栄光に入られるということであります。そしてこのことこそ旧約聖書がその全体を通して指し示していることだ、これがルカ文書の中心的な主張であります。今月報では赤井先生が旧約聖書のどこそこでメシア予言がなされている、こういう解説をしてくださっていたので、大変丁寧なご説明がなされています。そして特にその2月号では苦難のしもべ、 神のしもべとしての召しがどう示されているのか、そのことが明らかにされていました。新約聖書のマルコ福音書、あるいはマタイ福音書、その他の新約聖書でよくなされている主張、それは旧約聖書のどこそこに主イエスがキリストでやられる、メシアでやられる、まあ、こういうことが記されています。あるいはこの箇所というものはこの箇所の成就のことなんだ、起こされたこの箇所はこのことの成就であるのだ、まあ、こういう主張がなされているわけです。そしてことルカ文書におきましては、このシリウスがエルサレムで遂げようとしておられる最後こそモーセとエリア、すなわち立法と預言者という旧約聖書全体に及ぶ主張の中心的な事柄である、このことが示されているというわけであります。ただこういうように主張だということを申しますと、何かそこには人為的なこと、脚色のようなことがこの場面シリーズの真実に混じっているようかのように思えるかもしれません。それこそこの場面も弟子たちが眠っていて見た、まあ、幻なんじゃないか、あるいは後で都合の良いように付け加えた物語なんだ、まあ、そのように考え言う人もいらっしゃいます。ただこれは実際に起こったこととしてそのまま受け止めてよい、そのようなお話であります。なぜならここではそのようなシエスのお姿とともに弟子たちのその偽らざる赤裸々なありのままの姿がともに描かれているからであります。この光り輝くシリウスと対照的に描かれています弟子たちの姿、最初に描かれていますのは眠りをこらえるそのような弟子たちの姿でありますね。シリウスの祈りの途中で眠るそういうような弟子たちの姿、この姿は実にシエスが十字架にかかられる直前、本当に直前ですね、捕らえられる直前でもありますけれども、22章の45節でも描かれています。それらで明らかにされていること、示されていることというのは明白なんだと思います。つまりその時弟子たちは、私たちは何もピンときてなかった、心が鈍かった、こういうことが表されているわけです。主イエスが共におられても聖書と自分、あるいは主の御受難でさえ自分とどう結びついているのかが全く分かっていなかった、こういうことであるわけです。そしてなぜそのことを主張すべきだとルカが考えたのか、それは周囲の人ばかりでなく自分たちでさえ復活の力改めて教えられることなければ、メシアこそ苦しみを受けられるのだという聖書の教えを汲み取れてはいなかったからであります。 そのことがよくわかる箇所が後の24章、手術が復活されてからの御言葉で書かれています。24章の25節にはこのように書かれています。お読みしますので、どうぞそのままお聞きください。24章25節、そこでイエスは言われた。ああ物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。その聖書全体にわたりご自分について描かれていること、記されていることとは一体何でありましょうか。聖書全体にわたって記されていること、それは神の民、イスラエルの人々がこれまでその神のからの言葉を全く聞いてこなかったということであります。モーセであれ、すべての預言者であれ、エリアであれ、聞いてこなかった。そして聞かないどころか、この時代本来自分たちが待ち望んでいた、そう思ってきたまさに神の御子、あろうことか堂々と否定をし、自分のためにですね、そして十字架にかけて殺してしまったということ、そのことを通して神を否み続け苦しみ続けている民、実にイスラエルとはそのような愚かな民である。これが使徒言行録で弟子たちの唇を通してたびたび繰り返されている主張であります。つまりここで言われていること、それはキリストが神としてただ光り輝いたそのお姿で、耳を麗しいピカピカのお姿で来られるということを信じるだけではなく、その信仰を通してシリスがキリストであられるということに対する見苦しみ、それは人々から理解をされない、この神の苦しみでもあるわけですけれども、その定めの意味一つ一つを私たちがしっかりと受け取っていくということ、このことにこそ御言葉に預かる本当の意味があるということであります。むしろそのことなくして聖書を読む意味ないとは申しませんけれども、大変多く失われてしまう、こういうことであるわけです。では33節以降に示されます弟子たちの姿からは、私たちは何を教えられるのでしょうか。33節、その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。貝小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、 一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ここでペトロが口にしていること、それは書かれている通りにまさに訳が分かっていないことでありました。どういう心持ちから出された言葉なのかははっきりとしています。今見ている光景、ペトロとヨハネ、ヤコブと共に見ている光景、この素晴らしい光景をそのままとどめおこうとしている、こういうことであります。カニ小屋というのはテントのことです。そんな小さなものによくすべを収められる神のご栄光、そのことを収めようととどめおこうとしている。本当に何も分かっていない弟子の姿がここで示されています。ただそのペトロの声を打ちけつかのように聞こえた声がありました。それが35節のにある、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声であります。雲の中から声が聞こえたというのですから、この時弟子たちは雲の外にいたんだろうと思いますね。ではその雲の中から聞こえた声、ペトロの一体何を打ち消そうとしたのでありましょうか。ここでの一つの理解は、旧約の教え、特に律法の教えを打ち消したそのような理解です。モーセとエリアではなく、主イエスに聞きなさい、つまりもはや旧約の教えに重きを置くのではなくて、主イエスという新しい言葉、いわば新約だけ読んでよっていうことですね。ただこれは特にこのルカ福音書の流れでは考えにくいことであります。なぜなら先ほど申し上げました通りに、シエスはご自身のことを幾度となく旧約聖書を用いてお示しになられているからであります。では声は一体何を打ち消そうとしているのか、それはまさにペトロが素晴らしいそのように自分のうちに描き、またとどめ置こうとしている光り輝くメシア像のことであります。実にペトロに限らず、私を含めてそれぞれに、キリストとはこういうお方である、こういうお方であってほしい、こういう願望が大なり小なりあるんだと思います。その偽りの理想像というものが打ち消されて、方向転換をしなさい、こう言われているわけです。 それこそが CS が祈り備えつつ弟子たちに口にしたこと、実に苦難の定めにある主ご自身の姿、そして自分を捨てて私に従いなさい、この言葉であったわけです。神はこれに聞け、こう命じられていますね。このこれとは36節で描かれるように、その声がした時におられた主イエス、キリストのことであります。つまりここではその苦しみの中に後に復活になる栄光へと定められた主、苦しみの主に、受難の主にこそ聞きなさい、こう命じられているわけです。36節で弟子たちが沈黙を守ったのは決して恐れからのことではありません。シリーズから命じられてのことであると、マルコ福音書やマタイ福音書には記されています。そしてシリーズが誰にも話さないようにこう命じになられたのは、もちろん弟子たちが分かってなかったからであります。ペトロの後に、ペトロの手紙2の1章ですね、そこの16節以降でこの主のご栄光を見た時のことについて触れています。そしてそこでは聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではない、こういうことを記しているわけです。ただ弟子たちは時満ちてこの時のことを御心において明らかにすべきだ、そのように教えられ語り継ぎ聖書として記されていた。それは決して成功体験などと言えやしないことでありましたけれども、そのことを含めて偽りなき神の事実であった、このことが今朝示されていることであります。そして時満ちたということを弟子たちが知ったのか、それぞれに聖霊が与えられて聞くことを通して、苦難の主からそれぞれが聞くことを通してこの地上に神の栄光が成し遂げられていった、神の国が立て上げられていった、そのゆえのことであります。赤裸々な弟子たちの姿あとはいわばシリスについていく、そう覚悟は口にしつつもそうできなかった人々の姿です。できなかった人たちが改めて聖霊によって主に触れられて改めて決断をしていく、そして今朝の御言葉のごとくに、ああ主よ、これで てよかったのですね。そのように神との祈りの中でその答えが与えられていく、成し遂げられた、そのことを知っていく、そういうことであった、そう申し上げることもできると思います。なぜなら聖書とはその全体を通して、それぞれの記者の筆や、あるいは唇を通して、その悔い改めと決断を等を示す書物でもあるからです。キリスト者としての私たちの日々も、時に苦難があります。ですが、その苦難の先に、そして今も共に担ってくださる栄光の主に導かれて、その時々に覚悟ではなく、ふさわしき決断というものを私たちが成していくことができるように、これからも祈っています。お祈りをお捧げいたします。主の御苦しみを覚えて、共に御言葉に預かることを許され感謝をいたします。改めて今朝、主が先立って歩んでくださった道のりのことを深く覚えます。それは実にご自身のためではなく、私たちがそのご栄光のうちに生きる、生かされる、そのための苦難、苦しみでありました。このことを深く感謝をいたします。私たちは苦難のゆえに、時に自分よりも先にあなたのことを、苦難のあなたのことを見失う、実に弱いものであります。その苦難にあってこそ、あなたが光り輝くのだということを、ペトロの姿から、また弟子たちの姿を通して教えられたこと、このことを深く感謝いたします。どうぞ弟子たちのように、私たちが片時もあなたを見失うことがないように、日々あなたをこそ見ていく、このような決断をなさせてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは賛美歌303番、 議をいたしましょう。今日のご講習は天野中子主任をお願いいたします。始まり、皆様と共に礼拝を守られていることを感謝いたします。牧師先生の聖書の解き明かしありがとうございました。神様の存在を知りながら戦争を続ける人がいます。神様を信じている私たちはただ祈るだけです。この祈りが戦争を続ける人のもとへ届くことを願います。今日の献金は大会開催日献金となっております。大会のためにお役に立てていただければ幸いです。この祈り、尊いイエス様のお名前を通して前に感謝の祈りといたします。
アーメン。正英の544の方を持って、あと祝祷を祈り送信していただきます。
あなた方一同と共に豊かにあるように。
アーメン。